ヨシュア記の第24章をお開きください。24章の14節から28節までをお読みしてお祈りいたします。ヨシュア記第24章14節から、今あなた方は主を恐れ、誠実と真実をもって主に仕え、あなた方の先祖たちがあの大河の向こうやエジプトで仕えた神々を取り除き、主に仕えなさい。主に仕えることが不満なら、あの大河の向こうにいたあなた方の先祖が仕えた神々でも、今あなた方が住んでいる地のアモリ人の神々でも、あなた方が仕えようと思うものを今日選ぶがよい。ただし私と私の家は主に仕える。民は答えた。私たちが主を捨てて他の神々に仕えるなど絶対にありえないことです。私たちの神主は私たちと私たちの先祖たちをエジプトの地、奴隷の家から導き上られた方、そして私たちの目の前であの数々の大きな印を行い、私たちが進んだすべての道で、また私たちが通ったあらゆる民の中で、私たちを守ってくださった方だからです。主はあらゆる民を、この地に住んでいたアモリ人を、私たちの前から追い払われました。私たちもまた主に仕えます。このお方が私たちの神だからです。ヨシュアは民に言った。あなた方は主に仕えることはできない。主は聖なる神、妬みの神であり、あなた方の背きや罪を許さないからである。あなた方が主を捨てて異国の神々に仕えるなら、あなた方を幸せにした後でも、主は翻ってあなた方に災いを下し、あなた方を滅ぼし尽くす。民はヨシュアに言った。いいえ、私たちは主に仕えます。ヨシュアは民に言った。主を選んで主に仕えることの承認はあなた方自身です。彼らは私たちが承認ですと言った。今あなた方の中にある異国の神々を取り除き、イスラエルの神主に心を傾けなさい。民はヨシュアに言った。私たちの神、主に仕え、主の御声に聞き従います。ヨシュアはその日、民と契約を結び、シケムで彼らのために掟と定めを置いた。ヨシュアはこれらの言葉を、神を御教えの書に記し、大きな石を取り、主の聖所にあるカシの木の下に立てた。ヨシュアは民全体に言った。見よ、この石は、私たちに対して証となる。この石は主が私たちに語られたすべての言葉を聞いたからである。あなた方が自分の神を否むことがないように、これはあなた方に対して証となる。ヨシュアは民をそれぞれ自分の相続地に送り出した。天の父様、主に仕えることが気に入らないならばと、ヨシュアは確認した上で、民の前に共に立って誓いました。どうか私たちが信仰の誓いの通りに歩んでいけますように、あなたの御言葉で強めてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。今お読みしました15節の言葉は、特に信仰を受け継がせるというところでよく引かれている箇所です。ヨシュアは民に自分で決めて行うようにと迫り、そして彼らのうちに救っている 表面だけの信仰、形また言葉では主に仕えつつ、しかし、心の内ではすでに偶像に捉えられていた状況を承知の上であえて問いかけます。しかし彼は、私と私の家は主に仕えると誓いました。エフライム族は、イスラエルの家としてこれからもイスラエルのリーダーシップを取っていきましたけども、いつまででもではありませんでした。ヨシアがこう証しできたことが何代続いたかということを歴史は証ししています。このヨシアの言葉、それは決して楽観している証しではありませんでした。もちろん主に信頼しますけども、私たちは絶えず攻撃や誘惑にあっています。この国ではなおのことでしょう。主に仕えることは少数派になるということでもありますので、しかし改めて主の前に忠誠を誓う意思を確かめたいのです。ヨシアは約束の地に民を導き、マレアテ地を攻め取らせました。民は各地に根付いて行きましたけども、根付いたことが、信仰においては困難を、呼び込みました。その地の偶像にさらされて、いつの間にか染まってしまうという危険があったのです。晩年になったヨシアは民を集めてリーダーとして最後のメッセージを語ります。そして民を偶像礼拝から立ち返るように尽力いたしました。信仰を全うするために自ら決断して実行する意思を働かせることが必要であることを今日確かめましょう。意思は私たち自身を動かす鍵です。献身します、あるいは委ねますというのは、任せて何もしないのではなく、主に自らを捧げて委ねて従う意思を働かせることです。この機会に私たちは自ら捧げた信仰の告白とバプテスマの誓いを改めて確認いたしましょう。第一に覚えたいことは、意思は私たちの全人格を動かす鍵であるということです。神様は私たちに自由意志を与えました。自ら、決断し自ら行うという自由です。神様に、信頼します、頼ります、委ねますということは、決して意志の働きを放棄するのではなく、働かせることです。何もしないのではなく、意志を働かせることが献身です。放棄する、捨てるというのは諦めることではありません。意志を持って自ら捧げるのです。 私たちの模範であるイエス様のことを覚えましょう。イエス様の御父への献身は諦めではありませんでした。自らの意志を働かせて父の御旨を行うことでした。確かにイエス様はこう言われました。自分からは何も行うことができない。これは、無力だと告白せることではありません。御父に対して、ロボットのようなものだと言っているものでもありません。何があっても御父の御心から私は離れないという意思の決断の証でした。十字架は無力からではなく、自ら命を犠牲にされた最も力強い献身でした。聖書の言葉を確かめましょう。ヨハネの福音書の5章19節。ヨハネ5章19節。イエスは彼らに答えて言われた。誠に、誠にあなた方に言います。子は父がしておられることを見て行う以外には、自分からは何も行うことはできません。すべて父がなさることを子も同様に行うのです。何もできないというのは、しないということ、してはならないということです。できないというのは能力的にではありません。もう一箇所、同じヨハネ伝の10章18節。誰も私から命を取りません。私が自分から命を捨てるのです。私にはそれを捨てる権威があり、再び得る権威があります。私はこの命令を私の父から受けたのです。イエス様は、ご自身の意志を御父に捧げ、ご自身の全力をもって、命を犠牲にするという十字架に向かわれたのでした。私たちも、主を信じ、主に自らを捧げるというときに、従うことを決意し、ご聖霊を受け入れてその導きに従うことを決意すべきです。また主は私たちが御心を行うと意志を働かせるときに御心を確信させてくださいます。分かったら、確信したら行いますじゃなくて、行いますから悟らせてくださいと願うのです。ヨハネの福音書の7章の17節、18節。誰でも神の御心を行おうとするなら、その人には、この教えが神から出たものなのか、私が自分から語っているのかがわかります。自分から語る人は自分の栄誉を求めます。しかし自分を使わされた方の栄誉を求める人は真実で、その人には不正がありません。こうして主に捧げるときに、神様は私たちに真理についてのビジョンを与えてくださいます。箴言の10章22節に、人の労苦は何も増し加えない、すべては主の祝福だと告げられていますが、 確かに全てのものが神から出てきて、神によって実現し、そして神様の栄光に至ります。しかしそれが私たちによってなされるためには、私たちが主の御心を大地に求めて行うことが必要です。この時に大切なことは、神様が何かをなさるかではなく、私たちが何かをするかです。私たちが神の御心に従ってなそうと、またなすときに主の力が表されます。なぜなら、神様は私たちを通して私たちをご自身の栄光に預からせようとしておられるからです。これが神様の永遠のご計画です。例えて言うならば、親の期待と愛に似てるかと思います。子供を親は愛し、成長を望み見て育てていきます。そして自分を乗り越えて大人になっていくことを願います。神様は私たちを通して御業をなすのを願っておられるのです。神様は世界を一瞬で想像することもできましたが、私たちのために6日間かけて順序だって想像されました。また私たちが堕落したときに、私たちをまたこの世界を捨てて、もう一遍一から作り直すこともできたんですけども、多大な時間と労苦を捧げて、この世界と私たちを本来の祝福へと導こうと、御子の命さえも捧げて労してくださいました。それは親心です。子供の出来が悪かったら子供を捨てて、もう一遍産んで育てればいいではなかったんです。一度生み出した子を最後まで守って育てようとされたのです。先日幕張の神山牧師が大変な事故に遭われましたけども、不思議な導きで買い替えるのではなく修理する道を選ばれたと。この車に愛着があるからと証ししておられました。で、元より良くなったと喜んでおられましたけども、神様は私たちを愛するゆえに変わりをとはされなかったのです。主は私たちを通して栄光を表そうとしておられます。だから神様の導きを信じて踏み出しましょう。主のために主が喜んでくださると思えることを探して祈って実行いたしましょう。何もしないで手をこまねいてはなりません。神様からビジョンを示されたら直ちにそれを決断して実行に移しましょう。第二に覚えたいことは、主は私たちの前に 大きな問題を置かれることです。イスラエルの道にも多くの困難が次々に来ました。エジプトを脱出するときもそう、アラノを旅するときもそう、そして約束の地に入るときもそうですし、入ってからもそうです。神様は私たちを訓練して導こうとしておられます。ヘブル人の手紙の12章の10節11節をお読みいたします。ヘブル書12章10節11節、肉の父はわずかの間、自分が良いと思うことに従って私たちを訓練しましたが、霊の父は私たちの益のために私たちをご自分の清さに預からせようとして訓練されるのです。すべての訓練はその時は喜ばしいものではなく、かえって苦しく思われるものですが、後になるとこれによって鍛えられた人々に義という平安の実を結ばせます。私たちは、訓練の時に勇気を、くじかれることもあります。どうしたらよいでしょうか。当初の信仰を思い出すのです。かつて、あなたが神様の導きを受けて救われた時にです。またその後の歩みでも、神様が私たちに大切な真理を悟らせてくださった時を、バプテスマを受けるべきだ、献身すべきだ、悔い改めるべきだと示されたときに、私たちがどうやってそれに従っていったかを思い出すことです。そのとき神様の示しにもう夢中で従って忠誠を尽くして踏み出したのではないでしょうか。だから今の私たちがあります。このことを思い起こして、その時も神様は最善にしてくださり、私たちを愛して祝してくださった。今度もそうだと、過去を思い起こしながら未来を見ていきましょう。救われたばかりの頃、イエス様のために何かしたくて仕方がなかったではないでしょうか。過去の試練を乗り越えたときに、どれほど大きな祝福があったかを思い起こしましょう。はじめの愛に従うのが困難に覚えたときに帰りましょう。黙示録の2章3節からお読みいたします。黙示録2章3節から5節の途中まで。あなたはよく忍耐して私の名のために耐え忍び疲れ果てなかったけれども、あなたには責めるべきことがある。あなたは初めの愛から離れてしまった。だからどこから落ちたのかを思い起こし、悔い改めて初めの行いをしなさい。神様は私たちの前に大きな問題を送って私たちを訓練されます。最後に覚えたいことは、ヨシアが問いかけたことです。選択は私たちに委ねられています。ヨシア記の24章に戻っていただけますか。 15節の途中からお読みいたします。あなた方が使いようと思うものを今日選ぶがよい。この言葉は私たちにも向けられています。神様は私たちに選択と決断を委ねられました。選ぶことは自然にできることではありません。大したことがなければ自然にということもあるかもしれませんけども、最も大切な決断、どの神に従うのか、神かあるいは自分に従うのか、それは意思を持って決断しなければならないことです。そしてこの決断をしなければ何事も始まりません。主がラオデキアの教会に言われたように、生ぬるいことになってしまいます。試練はいろんな周囲の状況から起こります。また人との関係での問題から起こります。しかし、飢饉が起ころうと、感染症が広がろうと、また、災害が起ころうと、仕事の困難、人間関係の困難が起ころうと、大切なのは、あなたと神様との関係です。神様との関係が確かにされれば、試練は問題でなくなります。イエス様は十字架の道に向かうとき、もうすでに何があっても道の御心を第一にして従うと決断しましたので、ゲッセマネで血の汗を流す苦しみをすることはもうありませんでした。私たちは、つい他の人はどうかというふうに伺ってしまいますが、どんな人、親しい人、尊敬できる方の意見にも振り回されず、神様ご自身があなたをどこに導いておられるかを、求めましょう。主を第一にして従うという決断ができれば、この試練の結果何が起こるか、それを知る必要もありません。大切なのは主に従うことです。神様が願っていらっしゃることも、この試練を通して何事かをやり遂げるとか、そういうことは二の次です。神様が求めておられるのは、主と一致して歩むこと、主と一致、共に仕えることだけです。そしてこの決断は人がやったからということでは、決断にはなりません。自分で選び取らなければなりません。また条件つけてはなりません。これをしてくれるなら私は従うのに、という言い訳は主の前には役に立ちません。無条件であなたの御心をと選び取るのです。私はそのように主に従います、主に仕えますと神の前に決断し告白しましょう。私はあなたに仕えます。これが祝福の道です。そして神の栄光を表す道です。お祈りいたします。天の父様、私たちは今 さまざまな判断にどうしてればよいかという決断に問われています。しかしどの決断をするにしてもあなたに従います、あなたに仕えます、そのことを見失うことがないように守ってください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。